声の広報とはだ。2022年11月号、ナンバー241。広報とはだ。目次。2ページ。特集。とはだ奥入瀬観光大使、りんごちゃんに密着取材。とはだの魅力、体験ツアー。6ページ。令和4年度、十和田市褒章、市民功労賞、十和田市文化に関する表彰。18ページ、お知らせ。主な目次でした。1ページ表紙。第27回十和田駒街道マラソン大会。10月9日日曜。陸上競技場ほか、5年ぶりの開催を待ちに待ったランナーたちがコースを駆け抜け、爽やかな汗を流しました。写真説明。青空の下、ゼッケンをつけてゲートの下を一斉にスタート。笑顔の子供たちや大人たち。説明終わり。2ページ3ページ。特集、十和田奥入瀬観光大使、りんごちゃんに密着取材。十和田の魅力、体験ツアー。十和田奥入瀬観光大使として、本市の観光や特産品の PR をはじめとした様々な活動をしている、本市出身のタレント、りんごちゃん。今号では、りんごちゃんが PR 活動を通じて改めて知った本市の魅力や、その活動を取材した際の様子を紹介します。元気な十和田、スターティン！花笠、ピンクの着物姿のりんごちゃん。4枚のりんごちゃんの写真。マイクを握って秋祭りに登場。市役所で総合案内業務を体験中。春祭りにゲスト出演。市長とともに、桜やぶさめの実況にも挑戦。大学生への支援事業で市の特産品を PR 中。観光大使になって改めて知った十和田の魅力。6月12日。十和田市民カレッジの講師として、観光大使の活動を通じて、改めて気づいた本市の魅力を参加した市民に伝えました。りんごちゃんのコメント。観光大使の活動をすることで、改めて十和田の良さを知ることができました。例えば十和田湖は、小さい頃だと水遊びができればいいかなくらいで、奥入瀬渓流もじっくり見ることがなかったのですが、大人になると素敵な景色や空気、自然の香り、鳥のさえずりなど五感で楽しむようになって、これだけ心が癒される場所がこの十和田にはあるんだなと魅力を再発見しています。また、観光大使になってから、十和田の皆さんと触れ合うことがすごく増えたことが私の中で大きくて、これまで十和田の人ってどういう方々なのか、なかなか知る機会がなかったのですが、観光大使として東京から十和田に帰ってきた時に、お帰りなさいって声をかけていただいたりすると、地元でしか味わえない感覚になって、十和田の皆さんの優しさや温かさという魅力に気づくことができました。公演中のりんごちゃんの写真。スナップ写真3枚。農作業の人たちと、やぶさめ仲間と共に、秋祭り出汁に乗って、十和田市を PR するための学習、体験、交流。観光大使として十和田市を PR するために、もっと十和田市のことを知りたい。というりんごちゃんの思いから、市の特産品などの学習、農業体験、市内で活動する方々との交流などが行われました。写真とともに、4月26日火曜、 市の特産品を学ぶ。市役所で勉強会を行い、山瀬が吹く冷涼な気候である十和田市で育てられている野菜の特徴や、健康な土作りの秘訣などを学びました。積極的に質問しながら知識を深めました。5月21日土曜、厳美サポーターと清掃活動。現代美術館の面白さや魅力を伝えるため活動する厳美サポーターの皆さんと一緒に、観光客などが利用する西二番町駐車場の清掃活動をしました。厳美サポーターの皆さんと交流しながら、落ち葉や雑草を集めました。6月14日火曜、十和田湖の自然環境を学ぶ。十和田ビジターセンターを訪問して、世界最大規模の二重カルデラ湖である十和田湖の成り立ちのほか、周辺に生息する生き物の種類やその生態について学びました。十和田湖の模型の前で説明を聞いているリンゴちゃん。6月14日火曜、十和田湖でヒメマスの養殖を学ぶ。十和田湖孵化場を見学し、放流された稚魚が十和田湖のきれいな水で育ち、産卵時に本能的に孵化場を目指して戻ってくる習性を生かしたヒメマスの養殖を学びました。元気に泳ぐヒメマスの稚魚がいっぱい。見学中のリンゴちゃん。5月20日金曜、農業体験、田植え。舞田地区で農業を営む工藤和夫さん宅を訪問し、田植えのお手伝いをしました。農作業の前には、採れたての野菜など、地元の新鮮な食材を使用した昼食を一緒にいただき、地産地消の魅力を体感しました。顔に土をつけたリンゴちゃん、ほっかむり、赤いつなぎに腕カバー、前にカゴをぶら下げ、両手に苗っこ。農作業は手間暇がかかって大変ですが、大自然に触れるとすごく気持ちがいいので、皆さんもぜひ農作業体験スターティンしてみてください。下段に2枚の写真。学生の頃以来の田植えで懐かしい。初めての田植え機も楽しかったです。工藤家の食卓。いただきまーす。地元の新鮮な食材で元気に。地産地消で十和田を美味しく味わおう。りんごちゃんの写真と食材の写真。お品書き。たけのこの炊き込みご飯。長芋すいとん。青い森紅サーモンの刺身、葉わさびの和え物、クレソン水高菜のサラダ。4ページ、5ページ。りんごちゃんの十和田の魅力体験記。伝統工芸品の南部裂き織りと黄身柄スリッパの製作を体験。そして、十和田市といえば馬ということで、初めての乗馬にチャレンジしました。1. 南部裂き織り。裂き織りとは、傷んだり不要となった布を裂いて、横糸、抜きにし、地機で織る機織りの技法、または織り上げた織物のこと。寒冷な気候のため、綿を栽培できなかった南部地方では、貴重な綿の歯切れも粗末にすることなく大切に使う、使い切る布文化が発達しました。5月19日木曜、南部裂き織りの製作を体験。匠工房で南部裂き織りの体験をしました。最初は手も足も使う地機に苦戦したけれど、織り方の流れが分かってからは、一人でもスムーズにできるようになりました。制作中は無心になれるので、特に普段考え事が多い人には、リフレッシュとしておすすめです。 今回は、タク布の製作体験でしたが、もっと時間をかけてポーチやバッグを作る体験コースもあるそうです。写真3枚。お土産コーナーでリンゴのキーホルダーを発見。裂いた布を横糸に使います。一本一本丁寧に織り込みます。時間も忘れて黙々と製作中。1時間くらいで素敵なタク布が完成。綺麗に作れました。2、やぶさめ。本誌では失踪する馬に乗りながら、かぶら屋で的を射るやぶさめの各大会が開催されています。4月下旬に中央公園で開催されている桜やぶさめは、全国で唯一の女性だけが参加できる大会で、女流騎士が華麗な技を披露します。また、10月には世界やぶさめ選手権が開催され、各地から集まった騎士たちが日頃磨いた技を競い合います。5月22日曜、やぶさめの観戦&乗馬を体験。十和田乗馬クラブで開催されたやぶさめ大会の応援に行きました。白熱した試合展開に会場は大盛り上がり。やぶさめ競技終了後に行われたやぶさめジョッキに参加して、初めての乗馬に挑戦しました。やぶさめを観戦しているリンゴちゃんの写真。やぶさめジョッキにチャレンジ。やぶさめジョッキでは、ジョッキーがジョッキを持って走行し、どれだけ水をこぼさずにゴールできるかを競います。3枚の写真が載っています。1枚目。やぶさめジョッキスターティン。初めての乗馬のため、手綱を引いてもらいます。2枚目。途中でバランスが崩れて、バシャーン！馬びっくり。3枚目。ジョッキは空っぽだけど、笑顔でゴール。応援ありがとう。皆さんもぜひ乗馬を楽しんでみてください。馬とリンゴちゃんの写真。3、黄身柄スリッパ。本市は古くからの馬産地であり、馬の飼料用作物であるデントコーンの皮の再利用のため、黄身柄スリッパを製作してきました。黄身柄スリッパは、約120グラムと軽く、夏は涼しく、冬は暖かい快適な履き心地が特徴です。5月23日月曜、デントコーンの種まきを体験。三本木農業恵拓高校の1、2年生と一緒に、デントコーンの種まきをしました。ふかふかの土を踏む作業が楽しかったですし、コーンがどうやって作られているかも知ることができて嬉しかったです。収穫も体験できたらいいなと思っています。写真とともに。1、鎌で小さい穴を掘る。2、穴に種を落とす。3、上から踏むを繰り返す。種をまいた後にカラスなどに食べられないよう、種に赤く色をつけていきます。赤い種の写真。右手に鎌、左手にデントコーンのリンゴちゃんの写真。5月24日火曜、6月13日月曜、黄身柄スリッパの製作を体験。匠工房で黄身柄スリッパの製作を体験しました。ビームズジャパンでも発売されている黄身柄スリッパは東京でも話題で、実は私もすでに愛用してるけど、今回はオリジナルのスリッパを作ります。写真4枚。カラフルに染められたデントコーンの皮を好きなように組み合わせることで、世界に一つだけのオリジナルスリッパが作れます。複雑な工程を丁寧に教えてもらいながら作業を進めます。 2日間かけてついに完成。可愛く作れて大満足。オリジナルの黄身柄スリッパ生活スターティン。赤いつなぎに足には黄身柄スリッパをつけたリンゴちゃんの写真。 YouTube で十和田市の魅力を楽しく紹介。リンゴちゃんが十和田市の様々な魅力を体験し、動画で発信しています。これまで知らなかった魅力に出会えるかもしれません。皆さんもぜひご覧ください。3枚の写真。1枚目、リンゴちゃんと行く十和田湖カヌー体験。2枚目、リンゴちゃんと行く奥入瀬渓流。3枚目、リンゴちゃんと行く十和田市現代美術館。詳しくはこちらから、QR コード。6ページ、7ページ。令和4年度、十和田市褒章。公共の福利増進に功労があった方や、広く市民の模範となる方を称えるものです。安全で安心な住みよい社会の実現に貢献。顔写真、田島和志さん、64歳、東15番町。平成8年に、十和田市交通安全協会の常任理事及び、財団法人青森県交通安全協会十和田地区交通安全協会青年部の初代部長に就任して以来、26年余りの長きにわたり、地域の交通安全活動の推進に大きく貢献した。この間、現在に至るまでの16年にわたり、両協会の会長を務め、会員の先頭に立ち、交通事故抑止活動を積極的に展開し、人身事故発生件数の減少につなげるなど、安全で安心な住みよい社会の実現に尽力した。また、平成18年からは、十和田商工会議所常議員。平成30年からは、十和田市建設業協会会長を務めるなど、建築、土木の分野で地域の発展に寄与するとともに、本市の経済振興に大きく貢献した。令和4年度、十和田市文化に関する表彰。文化功労賞。長年にわたり文化の向上発展に貢献し、その功労が特に顕著である方に贈られます。顔写真、菅原梅さん。活動名、菅原博子。85歳、東11番町。英会話愛好会、スマイルイングリッシュ、ほか複数の英会話サークルで指導者として50年余りの長きにわたり活躍。英会話を通じた市民の障害教育に大きく貢献するとともに、外国人との国際交流、異文化交流にも熱心に取り組んできた。顔写真、大山優子さん、76歳、大阪阿佐高見。県内外の短歌大会に積極的に参加し、多くの上位入賞を果たしている。また、短歌結社、真昼の青森十和田会副会長として会を牽引。市民文化祭においても中心的な役割を担い、37年余りの長きにわたり、短歌の普及奨励に大きく貢献した。令和4年度、十和田市民功労賞。十和田市民、または市に縁故の深い個人などで、特に社会的な功労が認められた方に贈られます。地域防災、顔写真、小林隆則さん、70歳、東2番町。平成19年に防災士の資格を取得し、以来、防災・減災に関する啓発活動に取り組み、地域住民の意識向上に寄与するとともに、専門的な知識・知見により、 十和田市避難所開設運営マニュアル作成及び十和田市総合防災訓練に携わったほか、長年市が実施する自主防災組織の研修会において講師を務めるなど、本市の防災力強化に大きく貢献した。交通安全、顔写真、山内幸子さん、75歳、西15番町。昭和54年に、十和田市交通安全母の会代議員に就任し、平成17年からは、同会の会長、並びに、青森県交通安全母の会連合会常任理事を務めるなど、43年余りの長きにわたり、母親の立場から交通安全運動を積極的に推進し、市内小学校周辺の横断歩道にストップマークの貼り付けを行うなど、地域における交通安全活動に尽力し、本市の安全安心な街づくりに大きく貢献した。社会福祉、顔写真、小林千恵さん、77歳、東三番町。平成8年に、上東山地区保護司会、保護司に委嘱されて以来、26年余りの長きにわたり、数多くの保護観察対象者の改善・更生に尽力したほか、犯罪や非行のない地域社会づくりに大きく貢献した。また、昭和62年から35年余りの長きにわたり、十和田市民生委員、児童委員として、地域住民の福祉増進のため積極的に活動し、本市の社会福祉に大きく貢献した。産業振興、顔写真、故、川村貞美さん、享年84歳、東15番町。昭和60年に有限会社川村機械を創業し、数多くの農業用機械の開発製造に携わった。特に、技術的に難しいとされていたニンニク植え付け作業用機械の開発に取り組み、原型を完成させた後、他社に技術継承した結果、常用型ニンニク植え付け機として商品化され、植え付け作業の省力化、効率化による農家の負担軽減の礎を築くとともに、本市のニンニク生産量日本一にも大きく貢献した。
8ページ。
サスティナブルデベロップメントゴールズ11。安全安心快適な住環境を目指して。仮称北殿団地、瀬戸山団地。基本設計の概要を紹介します。問い合わせ、都市整備建築課、電話 51-6738。老朽化した金崎 A、B 団地と上台団地を集約し、中心市街地の2カ所に新たな市営住宅を整備します。金剛では将来にわたり持続可能な街づくりに向けて建設する新たな市営住宅の基本設計の概要を紹介します。仮称北殿団地、仮称瀬戸山団地の地図と完成予想図が掲載されています。仮称北殿団地、地図説明。北殿小学校南方向、鶴葉ドラッグ西隣。説明終わり。所在地、西12番町 119-1 ほか。構造、鉄筋コンクリート造5階建て、戸数65戸、1DK 45戸、2DK 15戸、3DK 5戸。エレベーター1機、駐車台数65台、45台は敷地外に整備予定。 ほか北園小学校グラウンドの南西角。箇所、瀬戸山団地。地図説明。三本木小学校南西隣。説明終わり。所在地、東三番町 85-6 ほか。構造、鉄筋コンクリート造3階建て。戸数35戸。1DK 20戸。2DK 12戸。3DK 3戸。エレベーター1基。駐車台数38台。整備スケジュール予定。設計各検査業務。令和4年11月から2月まで。令和6年10月11月まで。躯体外内装設備工事。令和5年3月から令和6年9月まで。外構工事。令和5年3月から4月まで。令和6年6月から9月まで。設計を担当する株式会社石川設計にインタビュー。新しい市営住宅の特徴を教えてください。敷地が限られる中、できる限り近隣住宅などからの距離を確保することで、騒音対策やプライバシーなど、周辺環境へ配慮しています。また、高い断熱性能、十分な耐震性能、可能な限りのバリアフリー対応など、入居者が快適に安心して暮らすことができる機能を備え、使い勝手の良い間取りとなるよう心がけました。外観はシンプルなデザインを基本とし、周辺との調和を図るとともに、建物の長寿命化やメンテナンス費用にも配慮しました。入居者説明会の参加者にインタビュー。新しい市営住宅への思いを教えてください。今の市営住宅が平屋建てのため、3階や5階建てだと騒音の問題など様々な意見が出ると思いますが、完成予想図を見ると、やはり新しい市営住宅は良いなぁと感じます。説明を聞きましたが、間取りなど実際に見てみないと判断しにくい部分もあるので、入居前に見学会などを実施してもらえればと思います。入居希望者 S。9ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ3。新型コロナワクチン接種。オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種を実施しています。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。2回目接種を完了した12歳以上で、前回接種日から3ヶ月以上経過している人が接種可能です。接種間隔が短縮され、前回接種日から3ヶ月経過後に接種可能となりました。対象となる人には、予約の混雑などを避けるため、前回の接種日順に計画的に案内を発送しますので、お手元に届くまでお待ちください。すでに接種券をお持ちで接種を希望する人は、お早めにご予約ください。これから接種券が交付される人が円滑に接種を受けられるよう、すでに接種券をお持ちの人はお早めに予約し、接種するようご協力をお願いします。また、使用可能な2価ワクチンが2種類、BA1 対応型、BA45 対応型に増えます。いずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されますので、お早めの接種をお願いします。生後6ヶ月から4歳を対象に、乳幼児初回接種、1から3回目接種を実施します。対象となる人に順次接種券と案内を発送します。お手元に届きましたら、予約方法や接種方法などをご確認の上、ワクチン接種についてご検討ください。 1、2回目接種がまだお済みでない人へ。年内に1、2回目接種を完了することをご検討ください。1、2回目接種に使用しているワクチンは、国からの供給が年内で終了する予定です。オミクロン株対応2価ワクチンは、1、2回目接種が完了していないと接種できません。年末年始の新型コロナウイルス感染症の流行に備えましょう。計画的な接種をご検討ください。よくあるご質問。クエスチョン。1、2回目接種にはどのようなワクチンが使用できますか？アンサー。1、2回目接種には従来型ワクチンを使用します。従来型ワクチンとは、従来株に対応した一価ワクチンのことで、ファイザー社、モデルナ社、武田社、ノババックスのいずれかのワクチンです。なお、市内で実施している1、2回目接種では、ファイザー社のワクチンのみ接種可能です。クエスチョン。2価ワクチンは1、2回目接種では使用できないのですか？アンサー。2価ワクチンは追加接種として臨床試験を実施し、有効性、安全性が確認されているため、現時点では1、2回目接種としては使用できません。2価ワクチンを接種するためには、まず従来型ワクチンによる1、2回目接種を完了してください。新型コロナワクチン接種証明書の交付を行う事業者が追加されました。すでに交付を行っているセブンイレブンに加え、市内ではミニストップ、ユニバースの各店舗でも新型コロナワクチン接種証明書の取得が可能となりました。なお、詳しくは厚生労働省ホームページからご確認ください。取得可能時間、午前6時30分から午後11時、日曜日休日も取得可能。なお、各店舗の営業時間外は取得できません。必要なもの、マイナンバーカード、接種証明書発行料120円。
10ページ。サステナブルディベロップメントゴールズ。11、町、人、仕事、地方創生。申し込み問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。日々これ、十和田、検索。新婚向け、ライフプランセミナーを開催します。新婚夫婦や結婚を予定している人を対象に、結婚後のライフプランについて学ぶセミナーを開催します。本セミナーの受講は、令和4年度、十和田市結婚新生活支援事業の補助要件の一つです。時、12月4日日曜日、令和5年3月19日日曜日、午後2時から4時、ところ、市民交流プラザトワーレ展示室。内容、ライフイベントと必要なお金の話。いずれの日程も同じ内容です。対象、市内在住または市内の事業所などに勤務する人で、結婚または予定している人。夫婦での参加可能。定員、各回20組程度、申し込み期限、各開催日の3日前、詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。ウェブ会議ツール、Zoom によるオンライン参加も可能です。SDGs、持続可能な社会を目指して、ボリューム11、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。市では、 持続可能な社会を目指して SDGs の取り組みを進めています。今号では世界共通の17のゴール、国際目標のうちゴール10の達成に向けた市の取り組みや一人一人ができることなどを紹介します。ゴール10、人や国の不平等をなくそう。世界では経済や貧困といった格差だけではなく、年齢や性別、障害があるかどうか、人種、民族、宗教などによって差別を受けるなどの不平等があります。日本でも経済的格差などにより学校や社会においてもいじめや差別によって平等にチャンスが与えられないケースが社会問題として取り上げられています。ゴール10、人や国の不平等をなくそうでは、貧しい人の収入増加や弱い立場の人の差別を是正することなどで、国内や国と国との間での不平等や経済的格差などをなくすことを目指しています。達成に向けた市の取り組み、人権擁護の推進、人権擁護委員と連携しながら、小中学校での人権教室やイベントにおける街頭啓発活動など、人権意識の高揚を図るための活動に取り組んでいます。人権教室の様子の写真が載っています。一人一人ができること、身近な差別をなくそう。違うことを悪いこととは思わずに、個性や違いを認め合いましょう。また、差別を受けたらどんな気持ちになるかを考え、差別的な行為をしない、させないようにしましょう。11ページ。11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、健康増進課、電話 51-6734。 もしかしてためらわないで189、いち早く。令和4年度最優秀兵庫。虐待から子どもたちを守るためには、地域の皆さんの気づきが大切です。もしかして虐待かもと思ったら、ためらわずに通告、相談をお寄せください。子育てに優しい社会を目指し、市民一人一人何ができるか、この機会に考えてみませんか。通告相談先、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、 いち早く。七戸児童相談所、電話 60-8086。 子育て世代親子支援センター、電話 51-6734。 オレンジリボンには子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。十和田市児童虐待防止マニュアル市民版の QR コードが掲載されています。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。青森性暴力被害者支援センター、問い合わせ、県青少年男女共同参画課、電話 017-734-9228。 性暴力被害専用相談電話、りんごの花ホットライン、電話 017-777、優しく8349、またはハッシュタグ8891、秘密は厳守します。レイプや強制わいせつなど性犯罪、 性暴力の被害に遭われた人やその家族などからの相談を受け、要望に応じた必要な支援をコーディネートします。後者青森被害者支援センターではボランティアの支援活動員を募集しています。問い合わせ、後者青森被害者支援センター、電話 017-718-2085。 パープルリボンには女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。あなたの心に寄り添う相談電話、性犯罪被害110番、問い合わせ十和田警察署刑務課、電話 23-3195、 電話ハッシュタグ8103ハートさん、または0120-89-7834。毎日24時間対応。休日、夜間は対応する警察官の性別を選べない場合があります。ハッシュタグ8103は一部の回線で通話料がかかります。妻から暴力を受けています。DV 相談窓口は男性も相談できますか？ゴール5。すべての人が輝く街の実現を目指して。問い合わせ、総務課、電話 51-6702。男女共同参画。ランドセル、男の子の色、女の子の色。多様化が進むランドセルの色。その一方で、年々ランドセルの色の多様化が進む一方で、男の子の色、女の子の色を分けて考える意識は根強く残っているようです。ランドセルメーカーの取り組み。あるランドセルメーカーは、何を選んでもいいんだという価値観を伝えていきたい。そして黒、紺、落ち着いたトーンの赤、明るい青などのシリーズを打ち出し、男児が赤、女児が黒を背負う写真を自社のカタログに掲載しました。また、キャメルやカーキのような精査にとらわれない色も増えています。本誌も好きな色のランドセルを自由に選べるような多様性を認められる街づくりを推進します。参考、朝日新聞、令和4年5月20日、読売新聞、令和4年4月23日。好きな色が君らしい色。4コマ漫画。1、僕のランドセルかっこいいでしょ？2、男の子らしく黒や青を選ばなくていいの？ 3. 大好きなヒーローとお揃いなんだ。なるほど。 4. 素敵だね。似合ってるよ。ありがとう。来年の入学式が楽しみ。赤いランドセル。12ページ13ページ。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。男女共同参画市民情報誌、ユッパル、第44号、ユッパルの由来。この地方の方言で、結ぶという意味のユッパルと、英語で、仲間、友達という意味のパルからできています。一人一人の思いが結びついて仲間を作るという願いが込められています。十和田市男女共同参画市民情報誌ユッパル編集委員によるコーナーです。地域の伝統を楽しみながら受け継ぎ伝えていこう。9月10日と11日に3年ぶりに 十和田市秋祭りが開催されました。会場では様々なイベントが行われ、訪れた人、参加した団体それぞれが久しぶりの秋祭りを楽しみました。金剛では十和田市秋祭りに参加した神金崎町内会と並木祭典会連合会の2団体にお話を伺いました。コロナ禍の中、秋祭りへ参加するという決断は簡単ではなかったと思います。参加の決め手となったのはどんなところですか？神金崎町内会。コロナ禍になってから子どもたちの行動にも制限がかかるようになり、ストレスが溜まっているなと感じていました。また、大人たちからも、今年こそは秋祭りに参加したいという声がありました。子どもたちにお囃子を通して秋祭りを楽しんでもらいたいという思いと、秋祭りを次につないでいきたいという思いから参加を決めました。並木祭典会連合会。秋祭りがないと寂しいという地域の声や、今年参加しないと山車の制作もお囃子も存続できないかもしれないという不安があり、地域で受け継いできた伝統をつなぐことを考えて参加を決めました。また今年は参加を取りやめた団体に所属している子どもたちも一緒に演奏しました。地域全体で十和田の秋祭りを一緒につないでいきたいです。秋祭りの山車の写真が2枚掲載されています。練習日と秋祭り当日に聞きました。小学生、中学生、高校生が思う秋祭り。鐘を叩いて伸びるようないい音が出ると気持ちがいい。場所によって音がこもってしまうのが難しい。鐘、高校生、神金崎。小さい時から小太鼓、笛、鐘をやってみたけれど、いつかは大太鼓をやりたいと憧れていた。今大太鼓ができてやっぱり一番楽しい。大太鼓、中学生、神金崎。お囃子で忘れていた部分もあったけど楽しかった。来年もあったら参加したい。小太鼓、小学生、並木。コロナ禍で修学旅行も体育祭もなくなってしまった。3年分のストレスを大太鼓にぶつけて秋祭りを楽しみたい。大太鼓、高校生、並木。秋祭りの楽しいところはみんなでワイワイできる。いろんな人と話ができる。楽器が演奏できること。小太鼓、笛、鐘。小学生、中学生、並木。練習の様子、神金崎町内会。当日の様子、並木祭典会連合会の写真も掲載されています。大人が思う秋祭り。今後、元の団体でも演奏できるように、無理にここのお囃子に直さなくてもいいと指導している。今まで演奏してきた団体のお囃子も大切にしてほしい。並木。参加者にはとにかく楽しんでほしい。この今年楽しんでもらい、次の秋祭りには友達を誘ってまた来てくれたら嬉しい。神金崎。口を出しすぎないように気をつけている。実演は若い指導者に任せ、自分は道具のメンテナンスや子供たちの細かいフォローに回るようにしている。神金崎。インタビューを終えて、秋祭りは子供と大人、両方が参加してこそ実現できるものだと改めて感じました。 お囃子の練習や出汁の制作を通して世代を超えた交流が生まれます。秋祭りへの参加は地域のことを知る、つながる、考えるといった経験ができる貴重な場の一つなのかもしれません。ホットな一句、秋祭り老若男女我が弾み、なおみ。身近な共同参画、あなたに気づいてほしい。名前はないけれど毎日やっている。自分以外の家族が気づいてくれない。そんな名もない家事たちに名前をつけた、あなたに気づいてほしい家事を県ホームページで公開しています。この機会に毎日の家事について振り返ってみたり、家族の中での役割分担について考えてみませんか。市のホームページの QR コードがついています。編集委員も考えてみました。立つ鳥、後を濁さない家事、洗面台、トイレ、お風呂などを使った後に水はね、ひげ、髪の毛などをさっと一拭きして、次に使う人が気持ちよく使えるように整えます。真心返礼係、いただき物をした時にお礼の電話やメールをして喜んでもらえそうなお返しを考えて準備をします。期限切れ食材バキューム、誰も食べずに賞味期限切れ迎えた食材たちを私が泣く泣く食べて片付けています。期限の早い食材から食べてくれると嬉しい。なくなる前に先回り、シャンプーや洗剤などの生活消耗品がなくなった時、ストックがないとならないように先回りして補充品を買っておきます。リーフレットの紹介です。公開している名前の一例、献立地獄、どんな家事か想像できますか。チーム夫婦、あなたに気づいてほしい家事というリーフレットの写真が掲載されています。編集後期、練習会場を通りかかった人たちもお囃子に合わせて体を動かしており、本番までの時間も楽しんでいることが印象的でした。おう、全員が楽しむ気持ちを一番に優先しているのが印象的でした。その空気感から生まれた子どもたちの自主性に十和田の明るい未来を見た気がします。おう、3年ぶりの秋祭り、出演者はストレス発散、観客は疲労を癒せたことと思います。大空に響く伝わる未来の祭りは素敵ですね。K、お囃子を聞いてちょっと辛いことがあっても頑張る心の支えになればという大人からの言葉、私も同じ思いでいます。 S、 秋祭りを一緒に盛り上げたい、楽しみたいという気持ちを持っている人であれば誰でも参加でき、地域の子どもと大人を結ぶことのできる素敵な行事だと思いました。 M、 編集、十和田市男女共同参画市民情報誌、ゆっぱる編集委員、岡崎大輔、岡田和恵、木村直美、新藤幸子、村井すみれ。発行、総務課、広報男女参画係、電話 51-6702。